それでは第2部です。永山先生に神経疾患やパーキンソン病に関するお話を伺います。ここは地方とは異なって東京都内でたくさんの病院や診療所があります。手足の運動症状とか物忘れなどの認知機能の障害、つまり神経疾患の疑いがある患者さんが相談をする窓口として、東京ではまずどこに行けばいいんですか。どうやって病院を選ぶっていうのが理想的なんでしょうか。
はい、非常にこれ先生難しいご質問だと思います。
はい、
確かにたくさんの病院や診療所がございますけども、うん、基本的にはですね、日本の、開業医の皆様のレベルというのは、はい、日本は非常に多く高いんではないかと、
うん、
世界の中でもですねかなり高水準、逆に言うとですね、
はい、
私がよく患者さんにもお話をしているのはですね、うん、大学病院に勤めて、
はい、
教授がですね、彼なら開業して十分やっていけますと、
うん、
ある意味免許改善が出て初めて開業という方が多いですね。
はい、
逆に言うと我々大学病院にいる、まあ、私はもう専門で上の方のかなりスタッフになりましたけども、
うん、
私というよりちょっと下ぐらいのドクターでもですね、はい、やはりまだ開業にはちょっとという方もいっぱいいます。
そうですか。
なのでそういうものを条件をクリアしてですね、
うん、
やはりその開業されている先生というのは非常にレベルが高いので、
はい、
まずはですね、症状に合わせた専門のクリニックがたくさんございます。
うん、そうですね。
はい、で認知だとですね、
うん、
認知症って書いてあるような心療内科、
はい、
まあ、当然我々神経内科もそうですし、
うん、
あとは精神科もあります。
はい、
でこういうようなクリニックをまあ探していただいてですね、
はい、
そちらの先生にお話をして、
うん、
そこで、大体ですね、検査はどこかで受けましょうというようなことなので、
はい、
回してくださることもやっぱり多いと思います。
うん、
あとはかかりつけがある方ですね、それはどんなところでもいいので、相談をするとですね、そのかかりつけの先生が大体、
うん、
各疾患ごとに懇意にしている病院というのはございます。
はい、
なので大体そういうところからですね、
うん、
送られてくると。
なるほど。
我々のところも大体同じですね、
経路で受診されるということですね。
はい、
永山先生の学位論文というのが、高齢発症パーキンソン病の初期神経症状に関する内容なんですが、これについて簡単にご説明を願いますか。
はい、随分懐かしい研究にな
ってしまうん
ですけども、
はい、
神経内科に関してはですね、症候学というの
は、
まあ、私が数字で表したいと言ったのとは少し逆なんですけども、
うん、
神経学を今度やってくるとですね、
はい、
どうしても学位だけは症状で取りたかったんですね。そこで、まあ、私が先ほど言ったその尊敬する上司にですね、
はい、
どういうまずやったらいいかということのテーマの一つでですね、
うん、
東京都多摩老人療センターというところにおりましたので、
はいはい、
まあ、高齢者のパーキンソン病がどういうような症状として変化をするかというのの研究を実はされ、私の方に、テーマとしてもらいました。
はい、
でそれがどういうような症状のものかというとですね、パーキンソン病の患者さんというのは、まあ、症状の組み合わせで実は診断を行うんですけども、
うん、はい、
その症状の組み合わせというのがですね、うん、実は、まあ、高齢者だと少し違うのではないか。
なるほど。
で例えばですね、パーキンソン病の方は今姿勢保持障害、
はい、
昔は姿勢反射障害と言いましたけれども、
はい、
やはりその後ろに倒れやすいというような症状ですね、
うん、
こういうような症状というのはですね、初期からは出ないというふうに言われてたんですが、
うん、はい、
実は高齢者の方では比較的よく見るよということを言われたんですね。
うん、
それでこう症状がどう変化するかというのをいくつかでいっぱい見ていったんですね。
うん、
そこで興味深いのが分かったのがですね、静止時震線、昔安静時震線といったものですね、
はい、
何もしない時にでも手が震えている、
はい、
この症状というのはですね、
うん、
60代発症、70代発症、80代発症というふうに区切った場合ですね、
うん、
60代の方が非常に多くて、70代はちょっと少なくて、80代になるともっと少ないです、
はい、
でそれがですね、逆に、姿勢保持障害、
はい、
こちらの方で症状が発症する方は本当はパーキンソンだといないというふうに言われているんですが、
うん、
60代はほぼ皆無です。
70
代になるとポツポツと初期から認められる方が多くて、80歳になるとですね、実は非特異的と言われてたのもそうではなくてですね、80代の方は非常にやはり性保持障害も初期から認められる方が多いと、まあ、解釈はいろいろできます。やっぱり症候群的に違うんじゃないかというような、もう本当にセパレートしているような考えもあって、もし本当にそうであればこれは一つの疾患群を作ることができていいんでしょうけど、
うん、
そこまでのデータはまだないですし、
はい
はい、でやはりその一番症状を理にかなって考えるのはですね、
うん、
やはり高齢者になると いろいろと合併症が出てまいりますので、はい、その一環としてですね、うん、やっぱり姿勢保持障害というのが目立つと、うん、まあ、筋力の低下ですとか、はい、小さい脳梗塞ですとかね、うん、そういうような影響ではないかなというふうに思います。はい、
同じパーキンソン病の方であってもその方の年齢、性別、家族構成によって患者さんの感じている負担というのには違いがあるかと思います。日々の診療においてその人その人によって対応が異なるというような場面は多く経験しますか？
はい、非常にこれも重要なことだと思います。はい、パーキンソン病のやはり治療というのはですね、うん、私はテイラーメイド
です。
その人その人によってやはりその症状も多彩ですね、
うん、
これ実際に運動症状だけではなくてですね、うん、それよりもはるかに大きい非運動症状というものですね、はい、特に現在私が興味を持ってやってるのは精神症状ですね、うつの問題、またはパッシーですね、
うん、
あとはその薬の副作用とも解釈されますけど、うん、衝動制御障害というの
は、
はい、まあ、ギャンブルに走ってしまったとか、うん、そういうようなものですね。こういうようなものも含めて多彩なものがあります。でこういうようなものをですね、実は一つずつ、捉えてですね、
はい、
まあ、きっちりとその人に合わせたような治療の状態というのを作っていくというのが非常に大事なことかなというふうには思います。
パーキンソン病という病気は、まあ、比較的典型的な方でしたら診断にはそれほど困らないかもしれないんですが、時としてパーキンソン類縁疾患と鑑別するのが困難だったりするかと思います。このような時はどうしたらいいんですか？
はい、本当にこれも重要なご質問だと思いますが、
はい、
まず症候学的にですね、
はい、
分かることは非常に多いです。これはたくさん患者さん見てきて慣れてくるとですね、
はい、
昔ほど悩むことは少なくなってまいります。
は
ですけどやはりこれでうまくいかない時というのは、うん、画像の検査等がやはり非常に有効だと思います、
はい、
MRI を取ってですね、うん、MRI の基底核の、まあ、形ですね、
はい、
その辺を見ると、まあ、MSAP と言われるような多系統萎縮症で、うん、パーキンソン症状を出すタイプとの関係が非常に、はい、まあ、明瞭になります、
うん、
MSAC と言われるような小脳の症状がメインな方だとこれはそんなに悩むことなく最初からも症候がかなり違います
ので、はい、
あとはその進行性核上性麻痺、こちらと悩むことは非常にやはり多くございます、
うん、
でこれもやはりその MRI を撮ったときの、
はい、
まあ、写真のちょうどですね視上段を見たとき、
うん、
中脳の形ですね、
はい、
この辺でもかなり鑑別のポイントになります、
はい、
でその他私もこれ実は研究をずっとやってたんですが、
はい、
MIBG 心筋心地というものがございます、
はい、
でこちらの心臓の検査なんですが、こちらはですねレビー小体を発現するような疾患ですと、うん、やはり心臓の取り込みが落ちるんですね、
はい、
で非常にそういうようなものもやはり鑑別のポイントにはなるかと思います、うん、で最近はダットスキャンというようなロタリートランスポーターを見るスペクトも出ましたので、
はい、
こちらでやるとですね、まあ、こちらの方は今言った疾患は大体落ちてしまうんですけども、うん、まあ、例えばこれが落ちないような疾患ですね、うん、本体性心線こういうものとの鑑別などは非常に、このダットスキャンを取るとスムーズかなというふうに思います、
はい、先生はほとんど診断に、それらの画像診断を使うんですか、それとも、困ったケースに主に使っているってことですか？
はい、全部使うことはあまり実はありません、
はい、
で例えばですね、まあ、画像に関して実は診断をつけるというような意味では、
はい、
行いますけれども、その他実は脳の血流のパターンなんですね、後頭葉の血流がちょっと落ちているようなパターンで、
はい、
やっぱりその非常に原始にすごく原始が出るような、あと認知機能に問題がありそう、
はい、
こういうのが一群だとレビー小体型認知症、まあ、または最近はパーキンソン症状の方が早ければ認知症を伴うパーキンソン病という位置づけになりますけども、うん、
はい、
まあ、こちらの方との鑑別が非常に難しい場合は脳血流診断をやっぱり積極的に行ったりと、
なるほど、
まあ、用途によって使い分けるということですね、
はい、
あとは患者さんのご承諾をいただいてご研究をしているような状態ですと、まあ、検査を行うことというのはございます、
うん、パーキンソン病で使用する薬剤というのはたくさんあるんですけれども、ある程度悪くなった方に、まあ、主力となる薬というとレボドパという薬がありますが、先生大変お詳しいのでこのお薬の特徴についてご説明をお願いします、
はい、ありがとうございます。レボドパ製剤というのはですね、実は非常に強力な薬剤で、パーキンソン病に関してはですね、
はい、
やはりこれ一番この薬が効くだろうというふうには言われています、うん、もともとですね、パーキンソン病で足りないのは、まあ、ドパミンというものが足りない、
はい、
ですけどドパミンというのは体に入ってもですね、
うん、
脳の中には入らないんですね、
はい、
血液と脳の間にある血液脳幹部のドパミンは通過できないので、
はい、
それが通過できるのがドパミンに変わる前のドパという形、うん、その構造を持っているものを入れると、
うん、
その体内活性を持っているものがレボがついたレボドパというものですね、
はい、
これをまあ皆さん飲んでいただくということになります。ですけどですねこの薬というのは非常に実は繊細なお薬 で、うん、でまずはですね、まず溶けて、腸から吸収されなければいけない、
うん、
で溶ける時も実は胃の酸度濃度によって溶け方が変わる可能性が十分あります、うんはい、今度は腸の壁から全部が吸収されるかどうかなかなか分かりません、
うん、
ただアミノ酸と同じ経路で吸収されますので、
はい、
食後の後に飲むとですねこれもう吸収がかなり阻害されます、
はい、
で今度はそこから腸の中からたどり着いて腸管から血液に入ったとしてもですね今度は肝臓を通過するということによって、うん、肝臓にある酵素でまた代謝されます、
はい、
肝臓の中の酵素で代謝されてメチルドーパまたは脳に行く前にドパミンになってしまう、う
んはい、
で最終的にそのドパで残ったものが脳の中にやっと入ると、うん
はい、
ですけどもっとすごいのがですね半減期といって体の中で代謝されてなくなるまでがですね、うん、大体体の中に入ってから1時間半ぐらい、
はい、
こちらで代謝をされてしまうと、
うん
まあ、脳の中にはゆっくり入りますから、はい、脳の中ではもう少しゆっくりと効果は発現すると思います、
うん、
ですけど、まあ、大体そのぐらいの時間で体から抜けるというのはですね、はい、頻回に薬を飲まなきゃいけない、
うん、
でこれが飲んでくるとどんどんどんどんこの効果も短くなるし、今度はその有効血中濃度といって大体効いている濃度の幅がですね、
うん、
すごくちっちゃくなってくるんですね、はいすぐ濃度が高くなる。そうするとディスキニジアって揺れが出てしまう、今度はすぐ低くなってしまう。低くなると今度はオフ症状といって、はいまあ、動けなくなってしまう、うん、こういうような状態になってくるので、まあ、頻回に飲んでいただいたりということがまあ必要になりますね、
はい
まあ、今後の一応この製剤の課題としてはですね、効果を伸ばす薬剤こういうものが開発が今いろいろ進んで、
はい、
アメリカなんかでは、まあ、リタリーという名前のですね、除法化された製剤がもうすでに発売されて、うん日本でも開発をしている会社でございます、
はいはい頻回に飲む場合ですけど、はい、先生が使われている場合は1日何回に分けて飲むぐらいのこともあるんですか。
はい、大体ですね、
はい、
5回ぐらいまでを私は一応心の中では基準にはしています
が、なるほど、
はい、やはり5回では足りない方はいらっしゃいます、うん、ですけど8回以上分けると患者さんは何のために
生活をしているの
か薬を飲むために自分は生きているのかというようなことを言われたこともございます、
うん
そうなるとやはり何のために治療しているのか分からなくなりますので、
はいは
い、そういう時にはまあもうちょっと少なくなるように、
は
い、あとは今はそのデバイスエディットセラピーという形ですね、
はい、
やはりそのリホドーパというような
、うん、
で腸の中に管をそこから流すこともできる治療は我々の施設でもできます、
はい
まあ、これも目指してですね、
うん
まあ、ちょっといろいろと、まあ、多角的にそれこそテーラーメイドな治療、うん
はい、
行っていくというのがいいかなと
思います。ありがとうございます。専門医としてかかりつけ医との連携あるいは地域連携について普段から注意している点とか配慮を要しているポイントというのはありますか。
これも非常に大切なことだと思います。まず一番私自身がですね、
はい
患者さん今日もこれお話ししたことなんですけど、
はい、
患者さんには大事に思っていることはですね、
ええ、
医療っていうのはどういうものなのかと、
うん、
それをまずちょっと分かっていただくことをまず第一に考えています、
うん、
医療と介護介助というのはやはりちょっと違うということですね、
はい、
で中にはですねたまたまかかりつけの方から、
うん
まあ、筋ジストロフィーの患者さんがちょっと最近動きが悪いんだということになったら、
うん
まあ、日本以内に入院をさせて、
うん、
でそこで見てください、
はい、
ですけどやはりそのもともとですね筋ジストロフィーのかなり末期の方 で、
うん、
で動くことに関しては回復は望めないんですね、
はい、
それはその先生がたまたま専門が違いましたので、
うん、
ご理解がいただけてなかったからだと思うんですけども、
はい
医療として提供しても治るものではない、
うん
そこで必要なのはやっぱり介護や介助だとは思います ね、
うん、
まずこの区別をはっきりしてどこまでが医療が関わるところなのか、どこからが人の手でかかるところなのか、
はい、
でそこをまず明確にすることをから始めないとですね、
うん、
どういうものを提供するかということができなくなると思うんですね、
うん、
なもんで医療の提供するところは我々で受けます。そうじゃないものは、まあ、ケアマネージャーさんを中心にして、
はい、
あとは人の手をうまくこう配慮して
、うん、
作ってもらう。それでコミュニティの中で解決できるものは、
うん、
患者さんのいる地域で行っていただく、
はい、
でそのために連携を密に取るということでかかりつ 付けの先生などとは親密に私は取るようにしております。電話もすることもございますし、すごくこの辺のかかりつけの先生は、
はい、
フットワーク軽い先生も多くて、中には病院までついてきてくださっていらっしゃいます。お忙しいのにそこまでやっていただいて、あとは大きい会議をですね、
はい、
やはり夕方、6時、7時以降、そうすると地域の先生もいらっしゃいますし、
はい、
訪問看護をしている看護師さん、あとはうちに関わっていれば外来で見てるナースとか、うん、でそういうのみんなが揃ってですね、うん、大きい部屋で10人ぐらいで、会議をすると、
はい、
ALS の在宅の方々はよく見えることは非常に仲良く
なりますね。
はい、
本日は大変貴重なお話をしていただきありがとうございました。
ありがとうございます。